皆様こんにちは、えみみんです。プリンセスネットラジオ第2回目の配信がスタートいたしました。皆様1週間お元気で過ごされていましたでしょうか。本日より3週にわたり、ブラインドメイク物語の執筆者たちが日本ケアメイク協会のケアメイクメンバーの方々にご協力をいただきまして、おでいばねのインタビューをさせていただきました模様をお届けしてまいります。本日は化粧することを諦めないを執筆されました石垣愛香さんと、私の人生の宝物3つの光を執筆されました鈴木かな子さんがインタビューしてくださいました模様をお届けしてまいります。皆様本日も最後までよろしくお願いいたします。それでは最初は石垣愛香さんにインタビューしていただきました模様をお届けしてまいります。石垣さんには丸山さとる様へのインタビューをしていただきました。丸山様は学校法人日本福祉大学理事長であり、一般社団法人日本ケアメイク協会副理事長をしていただいております。録音の都合上聞き取りにくいところもございますが、ご了承ください。それでは石垣さん、よろしくお願いいたします。
もしもし、丸山様ですか？
はい、どうもこんにちは。
こんにちは。
はい。
本日のプリンセスネットラジオのインタビューをさせていただきます。
はい。
石垣愛香です。
はい。
よろしくお願いいたします。はい、では、質問をしていただきます。
はい。はい、
ブラインドメイク物語をお読みいただいた感想は、特に印象に残ったところはどこでしょうか。お願いいたします。
そうですね、まあ、その誰がというのはね、言いにくいことなので、
はい、
まあ、全員についての、まあ、感想になるんだけれども、
はい、
まあ、とにかくその皆さん その写真をね、
はい、
見させていただいて、
はい、
綺麗だし輝いてるなっていうのが、まあ、最初の印象ですよね。
はい、
でそれから具体的な内容に関わって言うと、
はい、
もうすごくそのブラインドメイクに関わるまで その行動も含めて、
はい、
極めて何ていうか前向きというか行動的というかそのアクティブだなというふうにだからやっぱりその目にそういうその、自分を表現したいとか積極的に社会に関わりたいといったような、
はい、
行動力というのが強くある人たちなんだなということを感じましたけど、
はい、
まあ、いろいろな挫折をね経験されながら、まあ、ブラインドメイクに出会ったことで、ますますこう輝いてきてるということでね、
はい、
ブラインドメイクというものの、もう、すごさというか、かなりその、取り組みをね、
はい、
やっぱり、して高さをね、痛感したということです。で、この、まあ、書かれた、当事者に関して言えば、
はい、
とにかく、きれいだなっていうか、ね、
はい、
ちょっと、
はい、
印象だし、
はい、
若い人もある程度年を召した、
はい、
ね、
はい、
いや、こんなに素晴らしく、こう、輝くなったなっていう、
はい、
で、まあ、テーマ社でもそういう風にやる人はね、したい人とかね、特定の人はですだけれどもなかなかそうはいないですよ、
はい、
やはり自分でやれてるっていうことを、
はい、
お父さんがね、表現できてるんじゃないかなっていう感じです
。はい、ありがとうございます。では2つ目の質問に行きたいと思います。視覚障害者が自分自身でフルメイクできるブラインドメイクについてどう思われますかという質問です。
はい、でこれはやはり 生産者の場合でもね、化粧するときにはタオルを鏡に目を近づけて、
はい、
それでうまくできているのかどうかいろいろ不安に思いながら化粧して、それでここに出てちょっと優しいよとかって言われながらこう化粧を直してるっていうケースがあるように聞いてるんでね、
はい、
やはりその、いわばその 目に見える形でその確認をして変更するっていうんじゃなくて、
はい、
その、まあ、いわば指の感触とか、
うん、
それからやはりそのその時のそのまあ自分にこう肌に感じる時のこうそう実感とかね、
はい、
そういうもののこう操作っていうかね、
うん、
つまり顔文字化粧することはできるかもしれないけれども、それは確実に自分がイメージしているようなものでできているというふうに実感できるし、うん、まあその他の感覚っていうものを 指の感覚とかね、
はい、
あるいは肌の感覚だとかね、それから実際にまあ行動してこう相手がどういう反応したかっていうことで自分のまあやらメイクの出来合いの程度をこうすぐ感知しちゃうとかね、
はい、
こういうこう、なんていうかな情報の処理の仕方っていうものについてすごく驚きましたね、
はい、
まず驚き
はい、
で、それと感動ということなんで、やっぱりこれをもっともっとたくさんの人にね、でまあ、そこから言えば、健常者、生産者でもやれるというふうにしていったらいいんじゃないかなと、
は
い、私の一つはね、
はい、
そうすると、どんどんもっと広がっていくという感じになってるんで、それはやはり感覚で、ね、以外の感覚で分かるということの意味がある。
はい、ありがとうございます、
はい、
では最後になりますが、ブラインドメイクに挑戦している視覚障害者にこのプリンセスネットラジオを通してエールを送っていただけますでしょうか。
私はね、このブラインドメイク物語や、
はい、
ブラインドメイクに登場された方の実際実演されながら話を伺う機会に何回かまあ経験させてもらっているんだけれど、
はい、
やはりその、まあ、驚き、感動、そしてなぜここまでという意味でそのもっと知りたいというそういう、まあ、意見が湧いてきているんですが、やはり視覚障害をお持ちの方、当事者と の, その交流っていうのがね、なかなかこちら側から会いたいとかっていうふうにこうアピールする機会が、
はい、
ないというか、そこまでこうね、自分を出すこうっていうことについては躊躇があったんだけれども、
はい、
ブランドメイクをやってる人たちということで、まだもうそこにもう共通のコミュニティがあるような感じになってるので、
うん、
どんどん話ができるんですよね。ですから、ブランドメイクを通して、交流したいというのが私たちの思いです。でそれはやはり様々な発見があるし、やはり生き方に関してね感動しているわけだから、
はい、
そういうブラインドメイクをやろうとする人たちの生き方からいろんなことを学びたいと思っているので、
はい、
そういうやはりこうコミュニケーションコミュニティを広げていきたいなと。ですからどんどんピアメイク協会などのアプローチにされてですね、
はい、
この積極的なコミュニティを作っていきたいなと思います、
はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、
はい、これで以上です。
あ、そうですか。
はい、ありがとうございました。
また本当に
いいいい
それからも、
はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。では失礼いたします。
どうも。
石垣さん、ありがとうございました。続きまして、鈴木かな子さんにインタビューしていただきました模様をお届けしてまいります。それでは鈴木かな子さん、よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは、鈴木かな子です。本日はマーシュフィールドの社長であり日本ケアメイク協会理事の永井博様へお話を伺いたいと思います。マーシュフィールド様は伊勢半グループのグループ会社の一つでカバーメイクで大変有名です。それでは永井社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、 マーシュフィールド様ではケアメイク協会のシンデレラクラブが作成する展示名刺を使ってくださっていると伺ったんですけれども、はい、ありがとうございます。実際に展示名刺をお使いになっていかがでしょうか。
私自身もあの展示名刺っていうのは初めて買ったんですけども、実際にあのお会いした方にですね、展示の名刺をお渡しするとすごいあの興味っていうか関心を持っていただいて、まあ、あの話のきっかけっていいますかね、あのもう広がりもできますし、またいや実はこういうことなんですよっていう話で、あの展示名刺を使うようになった背景も説明するとですね、すごいあの感動って言いますか、納得をしていただけます。
は
い、
あ、そうですよね。私たちもこうね、はい、実際に展示の名刺をいただけると本当にこう嬉しく思います。はい、ありがとうございます。それでは永井社長がブラインドメイクをお知りになったきっかけを教えていただいていいですか。
はい、日本ケアメイク協会の方に私は、最初のご紹介で入っておりまして、そこの大石理事長が、そのブラインドメイクをやってらっしゃるということで、何度か出演の方も一回見せていただいてですね、非常にこんなことができるんだっていうのが、最初のきっかけです。
あ、はい、そうですね。やっぱり実際にこう話でね、聞くだけでなく、こう見ていただくっていうね、ことが一番の理解といいますかね、驚きにもつながるのではないかなと思うんですけれども、はい、そのようなきっかけですね。はい、ありがとうございます。ところで永井社長はブラインドメイク物語はお読みいただけたでしょうか。
読ませていただきました。
ありがとうございます。はい、何かご感想などありますか。
はい、読ませていただきましたし、先ほど実演も見させていただきましたし、またこの出版記念講演会にも参加させていただいて、大勢の方のお話なんかも聞かせていただきました。最初ブラインドメイクと話を伺った時には、2つちょっと疑問点があって、まずどうやってするんだろうというのと、目がご不自由な方がメイクをすることに何かしらのそんな意味があるのだろうかっていうのがちょっと失礼ながら思ってたんですよね。で実際の、メイクをされてる様子を拝見させていただいて、すごいこう考えられた一つ一つの所作が素晴らしく、理にかなった型にはまってみると、あ、こういうやり方だったらできるなって納得したのが一つと、もう一つはですね、ブランドメイクを出演されていただいた7人の方のいろんなお話を聞くと、自分自身では確かめられないけども、周りの人からいろんな声がかかってきて、自分のことをちゃんとは評価されてるっていうか、そういう、あ、こういう確認の仕方もあるんだなって、本当に全然想像もしなかったようなお話をいただいたんで、それでそういう一般の人がそういう評価をしてくれるっていうことは、多分ご自身にも自信につながってですね、生き生きとされちゃったなっていうふうな感じをしました。
本当にね、おっしゃる通りで、もう皆さんのそういう言葉がまさに私にとってのね、鏡っていうか、自分をこうね、客観的に見ていただけるっていうのが本当に嬉しいのでね、はい、ありがとうございます。それでは、最後に、日本ケアメイク協会や、これからのブラインドメイクに何か応援メッセージなどありましたらお願いいたします。
はい、私どももマーシュフィールドという会社はカバーメイクの会社です。カバーメイク化粧品を、皆さんに提供させていただいてます。カバーメイクというのは穴であるとかシミ、あるいは傷跡を隠す、ちょっと専門領域の化粧品なんですけども、いろいろ肌に悩みを持っていらっしゃった方に、多くの方に接して達成していただいております。で、やっぱりですね、カバーメイクに限って言うと、やっぱりその施術した後、これで今まで傷を気にして前髪を垂らしてとかも上げることができるとかですね、あるいはその女性の場合でしたら、夏に半袖ノースリーブの服が着れる、ズボンじゃなくてスカートを履けるというふうな形で、すごいこうもっと早く知りたかったみたいな感じの感想をいただいて、我々として本当に嬉しいことなんですけども、ただ我々自身もですね、なかなかまだ広がっていってないというのが現実なんです。で、多分そのブランドメイクもですね、7人の方は皆さん納得してこれを広げたいっていうのは、やっぱりそういうことで、その方々の、肌に悩みを持っている方も、目にご不自由な方も、やっぱりこう、そういうことをちゃんと伝えてあげると、 新しいそのなんて言うんでしょう、あの親切と大げさですけども、生活がこう変わるようなきっかけになるっていうことで、ケアメイク協会も含めてですね、なんとかそういう形でもっと多くの方にブランドメイク、カバーメイクを知っていただきたい、知っていただけるような感じになれたらいいなっていうふうに私は考えています。
そうですよね、本当にこうね、はい、共通していてと言いますか、あのブラインドメイクもカバーメイクもこうやっぱり女性にとっての心のケアにもつながるんだなっていう ね、はい、思いますね。ありがとうございます。ぜひねこれからもあの応援よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
はい、本日は、永井社長様にインタビューをお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
鈴木かな子さん、ありがとうございました。本日インタビューにご協力していただきました丸山悟様、永井博様、ありがとうございました。日本ケアメイク協会がお送りしてまいりましたプリンセスネットラジオ、皆様お楽しみいただけましたでしょうか。プリンセスネットラジオでは皆様からのメッセージをお待ちしております。番組の感想やブラインドメイク物語をお読みいただきましたご感想などお寄せいただけますと大変嬉しいです。ご感想はラジオをお聞きいただきました同じページのコメント欄からお寄せください。ラジオに関するお問い合わせはemi@caremake.or.jp emi@caremake.or.jp 日本ケアメイク協会へのお問い合わせは office@caremake.or.jp office@caremake.or.jp です。本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。次回の配信は11月25日予定をしております。それでは皆様、次回まで素敵にお過ごしください。えみみんでした。